聖書の朗読を平川長老にしていただきます。聖書をお開きください。旧約聖書詩編55編1節から7節、旧約聖書の957ページです。
聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編55編1節から7節、指揮者のために弦楽器に合わせてダビデのマスキール。神よ、私の祈りを耳に入れ、私の切なる願いから身を隠さないでください。私に御心を止め、私に応えてください。私は苦しんで心にうめき、泣きわめいています。それは敵の叫びと悪者の迫害のためです。彼らは私に災いを投げかけ、激しい怒りを持って私に恨みを抱いています。私の心は内にもだえ、死の恐怖が私を襲っています。恐れとおののきが私に臨み、戦慄が私を包みました。そこで私は言いました。ああ、私に鳩のように翼があったなら、そうしたら飛び去って休むものを。ああ、私は遠くの方へ逃れ去り、荒野の中に宿りたい。セラ。以上です。
ただいまから旧約聖書、詩編55編、1節から7節を通して、私の親友が、と題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日の55編ですけれども、大変なこう苦しみもだえている叫びから始まりますね。2節では、私に御心を止め、私に応えてください、私は苦しんで心にうめき、泣きわめいています。四節では、私の心は内にもだえ、死の恐怖が私を襲っています。もうそういう時には本当に脱出したい。怖いところからは何とか脱出したい。私たち誰でもそう思います。六節では、鳩のように翼があったらと。私たちも窮地に立たされる時には、そんな風に、もうここから逃げ出したいって思うんじゃないかと思うんです。そしてそれは大抵苦しめる人に囲まれる場合もあるわけです。この人も明らかにそうだったわけです。三節では、それは敵の叫びと悪者の迫害のためにですと言っています。彼は誰かに苦しめられている。その様子はですね、9節から、主よ、どうか彼らの言葉を混乱させ、分裂させてください。私はこの町の中に暴虐と争いを見ています。彼らは昼も夜も町の城壁の上を歩き回り、町の真ん中には罪悪と自害毒があります。破滅は町の真ん中にあり、虐待と詐欺とはその市場から離れません。なんか凄まじい状況ですね。要するに公然と虐待や詐欺、暴虐、争いといったことが行われているということです。誰の目が見てもそういうことが行われている。おそらくそういったことは立場の弱い人たちが好きなように奪い取るようなことがなされていたのではないか。市場で行われるあらゆる不正がそういったところで行われていたことがわかります。しかしですね、そういった人たちが自分のことをこうそしったりすること、それは彼のここまでの苦しみではないんです。12節、誠に私をそしる者が敵ではありません。それなら私は忍べたでしょう。私に向かって高ぶる者が私を憎む者ではありません。 私は自分がこうバカにされたりするぐらいでこれほどには苦しまない。本当に苦しいことは13節からです。そうではなくてお前が私の同輩、私の友、私の親友のお前が、私たちは一緒に仲良く語り合い、神の家に群れと一緒に歩いて行ったのに、死が彼らをつかめばよい、彼らが生きたまま黄泉に下るがよい、悪が彼らの住まいの中、彼らのただ中にあるから。つまり、その暴力を振るう者が、かつての親友だったってことです。お前が、このグループの首謀者は、かつての親友であり、そしてそれはですね、今まで一緒に教会に行ってた仲間だったってことです。長い間、非常に麗しい記憶、私たちは一緒に仲良く語り合い、神の家に群れと一緒に歩いて行った。最も大切なものをこの人だったら分かち合えると信じてきた友達です。考えられないようなこと。しかし彼は19節のちょっと行がまたいでおりますけれども、19節、神は聞き彼らを眺まされる、昔から王座についているものを思うの後です。彼らは改めず、彼らは神を恐れない。ずーっと一緒に若い時から礼拝に通い続け、一緒に奉仕をしてきた仲間が、今はもう神様を恐れず、いやむしろ逆に人々に暴力を振るい、奪い、それだけじゃない。今までかつて仲間だった教会の人にまで手を伸ばして、詐欺を働き始めてるって言うんです。20節、彼は自分の親しい者にまで手を伸ばし、自分の制約を破った。彼の口はバタよりも滑らかだが、その心には戦いがある。彼の言葉は油よりも柔らかいが、それはぬくみの剣である。そんなこと起こるんだろうか。今まで外の人たちに対しては、暴力振りかざし、脅かしてお金を巻き取って、そして今度はかつての仲間の人たちには非常に甘いことを言って、うまいことを言って、そしてお金や物を、権利を奪い取ろうとしていることが起こっているわけです。そうやって詐欺の餌食になっていく。今までの友情や親しさを装って、その悪辣な方法に彼は非常に激しい怒りも持っています。つまり、ここで彼が考えている恐怖というのは、むしろ恐怖よりも怒りの方が強いんです。なんであいつがこんなことをするんだ。今まで一緒に聖書を読んで祈ってきて、この教会に来てたのに、なんでそんなことをするんだという怒りですね。もう彼はですね、こらえきれず、15節で、死が彼らをつかめばよい、彼らが生きたまま黄泉に下るがよい、生きたまま地獄へ行けばいいんだっていうぐらい、彼は叫ぶんです。この詩編には、表題がつきます。55編の一番最初のところに小さい字でですね、指揮者のために弦楽器に合わせてダビデのマスキール、これは詩編とは直接関係がないんですけども、詩編にこう編集されるときにこれがどんな風にして使われてきたのかということをメモしてあるわけです。これはオーケストラの中で歌われる合唱曲なんです。弦楽器に合わせて、今からもう2500年も前の話ですけれども、礼拝の中では管楽器や弦楽器がありました。そして合唱団があって、専属の合唱団がいたんです。レビ族の中のコラ族という人たちがその合唱団として北 鍛えられてきました。そういった人たちのによってこの歌が、マスキールというのは多分そういった合唱曲の一つの形式だっただろうと思います。今よくわかりませんけれども、で、このダビデがその曲を作ったというふうにこう言われていますが、これはまあ、ダビデが作ったわけではないと思うんですが、旧約聖書の中で最も有名な、親しまれた王様、ダビデの生涯の中で、おそらくこの歌も歌われたのではないかってみんなが思い浮かべながらこの歌を歌ったわけです。というのはそのダビデはその生涯非常に有名な王様ではあると同時に、そして様々な冒険、ワクワクするような冒険が続く、冒険のような物語が続くわけですけど、その中には大変心を痛めるような悲劇もありました。その中でも最も大きな悲劇の一つは、彼が自分の子供に裏切られて、その自分の子供がクーデターを起こすという悲劇です。これは第二サムエル記の15章というところに詳しいですけれども、ダビデの子供の次男でアブシャロムというのがいます。大変ハンサムで美しい人です。彼がまあ、いろんな戦いがあったんですけど、父親を恨むようになりまして、そして準備に準備を重ねて、そして、絶対的な権力者であったそのダビデを打ち倒して自分が王様になるためのクーデターを起こすわけです。当然父は処刑されるという、そういうですね、狙いがあったわけです。しかしダビデは、戦いについてはもう、天才的な人です。アブシャロムがどれだけ戦えるかということはよくわかっていました。実はダビデはアブシャロムをそんな高くは評価していないんです。ダビデはアブシャロムに大きな軍隊を任せたりすることはなかったと思います。彼が戦術的な部分では、そんなに高い評価を受けなかった。だからアブシャロムがクーデターというのは軍隊を誰が持つのかということにかかりますから、その正規軍をアブシャロムが持ったわけですけれども、しかしアブシャロムが正規軍を使いこなせるとはダビデは踏んでいませんでした。ですからアブシャロムのクーデターだけだったらダビデはおそらくそれほどの恐怖はなかったんです。しかしこの事件には二重の裏切りがありまして、もう一人の裏切りがありました。それは、ダビデの側近中の側近であり、ダビデの、その、イスラエル王国の頭脳と言われた、アヒトフェルという人です。このアヒトフェルがアブシャロムの、に組みした。これがダビデを恐怖のどん底に陥れたわけです。アヒトフェルは、その頭脳はもう天才的なものでした。ダビデでもアヒトフェルの言う通りに作戦を組み立てていったわけです。そのアヒトフェルの恐ろしさは、ダビデであればよーくわかっていました。そのアヒトフェルがアブシャロムの方についたということが、ダビデにどれだけ恐ろしい、大きな恐怖になったか。ダビデはもう30キロぐらいに迫ってきた正規軍が、これはもう無理だ、自分はもうあっという間に殺されてしまうだろう、アヒトフェルの手にかかったら自分は殺される、もうすぐに逃亡するわけです。しかし彼は逃亡するときにこういうふうに言うんです。私は必ず神様が許してくだされば、このエルサレムに戻ってくることができる。決して彼は諦めてなかったんです。この裏切りは不正だ。しかし神様は必ず私を正義の決着をつけてくださり、許してくだされば、私はここに戻ってくる。この裏切りの正義の決着は、私は神様に任せて、この場をひとまず逃げると。そういうふうにして逃げたんです。委ねたんです。 この彼はただ負けたわけではない、勝敗の行方を神様に任せていったわけです。さてアヒトフェルはこの後ダビデが仕掛けた一つの作戦によってアヒトフェルの陰謀、アヒトフェルのアヒトフェルはですね、自らの命を絶つところまで追い込まれていきます。そして、アブシャロムも彼は戦士としては優秀ではありませんでしたから、結局はですね、非常に戦士としても惨めな死に方をするわけです。そうやってダビデは再びエルサレムに戻っていくわけですね。そんな情景を思い浮かべながら、この詩編の作者は、人々はこれを歌ったんじゃないか。ダビデも裏切られた。しかし重大なことは、ダビデがただ裏切られて、あの恐怖が、死の恐怖が、恐れとおののきが、それだけじゃないんです。今言ったように、ダビデがこの決着を神様に委ねたように、この詩編の作者も、ことの決着を神様に委ねようとしている部分があるんです。ここが重要です。22節。あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたのことを心配してくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。しかし神はあなたは彼らを滅びの穴に落とされましょう。血を流す者どもと欺く者どもは、己の引かずの半ばも生きながらえないでしょう。けれども私はあなたに呼び頼みます。あなたに任せます。この決着、この裏切りの決着は神様に任せる。今は自分は本当に苦しい。もう神様に叫ばずにはいられない。16節では、私が神に呼ばわると、主が私を救ってくださる。私は夕、朝、真昼、私は嘆き、うめく。すると主は私の声を聞いてくださる。主は私の魂を敵の挑戦から平和の地にあがない出してくださる。私と争う者が多いから、神に呼ばわる。私は嘆き、うめく。私は敵の挑戦を受けている。そういう状況の中にいる。でも、私は、その結末を、委ねる。任せる。裏切りというのは私たちの人生の中で、そういう時に立たされる時があるのではないか。子供たちでも学校でいじめられる。その仲間が、一緒にいじめていた仲間が次に自分を標的にする。その時には誰も助けてくれない。特に中高生の世界では、いつもです、その緊張は。いつ自分が次の標的になるかは、首謀者も含めてわからないんです。大人の社会だってキリがないと思います。親しい人だから、恩のある人だから、信頼して保証人になる。ところがその直後に巨大な負債を自分が背負わなければならない。ところがその人はうまく逃れて、自分の家に住み続けている。私にとっても身近な裏切りの話です。一緒に礼拝に連なったり、そういう信仰を共にした人たちの間でも、そんな裏切りがあるのだ。そんな社会の悲惨さの中でも私たちは裏切りに直面して唖然とします。それだけじゃなくて、この詩編の悲惨さは、信仰を一緒にしてきた親しい仲間でさえ、人間は裏切る時があるのだ。社会の中で食うか食われるかみたいな中で生きてて、裏切られるなんて当たり前だろ、裏切られる方が、愚かなんだって私たちはよく言われます。 本当にそうなのか。でも信仰共同体の中で生きてきた一緒に礼拝を連なり奉仕をして、あるいはキリスト社学生会のような活動をしてきた仲間でも、今になって見渡せば信仰を離れている人たちはたくさんいます。一緒に中学生化をしてきた友達がある日仏教系の他の宗教になってたケースもありました。信頼して一緒にやってきた仲間がもう教会は辞めるからと言って辞めたケース、唖然としたことはいくらでもあります。主を恐れなくなっていくのを何度も見てきました。それは私の重荷です。重荷というのは何かこう負担感があるという重荷ではなくて、痛みに感じるという意味での重荷です。そのことを考えると心がぐーっとこう重たくなるような痛みのような重荷。イエス様が十字架にかかるときにも二重の裏切りがありました。一人は言うまでもなくイスカリオテのユダです。しかしイエス様はそのイスカリオテのユダが自分を裏切って、そしてイエス様を捕まえるための警備隊をこいつがイエスだと言って明け渡しに来たときに、ユダに向かって友よ、なぜ私を裏切るんだと言うんですね。それは決してユダを捨てるわけではなく、なぜあなたは私を裏切るのか、あなたのこのこれからのことは私は責めないけれども、あなたのこれからのことを私は父なる神様に任せるしかない。友よ、なぜ裏切るのか。もう一人の裏切りはペテロでした。弟子の中でリーダーシップを取ってたペテロが、あなたがどんなことがあっても私はあなたから離れませんと言ったわけです。そのペテロにイエス様が、いやいや、あなたは今夜私は捕まることになる、あなたは私から絶対離れないと言うけれども、鶏が鳴くまでに3回私を知らないと言うだろう、いえいえ絶対そんなことはしません私は、というペテロに、しかしペテロよ、あなたが裏切ることは確実だ、でも私はあなたのために祈る、祈るからあなたはもし立ち直ったら自分の仲間を、私たちの仲間を助けてあげるように、それがあなたの務めだ。イエス様は裏切りを、側近中の側近です、二人とも。一人はお金、会計係の人です。誰もが信頼していたイスカリオテのユダ。この人が裏切るなんて誰も夢にも思ってなかった。もう一人は熱血なリーダーシップを持っていたペテロ。この人が裏切るなんて誰も思わなかった。ペテロだって自分が裏切るなんて思わなかった。しかしイエス様は、彼らが裏切ることを受け止めました。そしてそれを自分のご自分の重荷として、父なる神様に任せるしかなかった。ユダは自ら身内を失いました。しかしペテロは立ち上がりました。一緒に育った仲間が失われていくこと、洗礼を受けた仲間、青年会の仲間、兄弟や夫婦、 親子であっても離れていく人を持つということは、キリスト者として生きる上での深い痛みという意味での重荷でしょう。イエス様でさえその重荷を十字架に背負いながら、十字架を背負うその場でもさらにその重荷を背負ったわけです。そしてその裏切りを委ねる。裏切りがなぜ起こるのか、私たちは考えますけれども、そんな答えはどこにも出てきません。特に、それは食うか食われるかのような社会では最初から裏切ることを見越していなければならないんだみたいな諸説あるかもしれません。でも、クリスチャンとして共に生きていくという、これ以上に信頼関係を深めていけるいかいくような場であっても、裏切りが起こる。なぜか。なぜあのイスカリオテユダが裏切るんだ。人々は分からなかった。数十年後に彼らがたどり着いた結論を、ルカの福音書はたった一言だけ加えています。サタンがユダに入ったと書いてあるんです。もうそれしか考えられない。なぜユダがあんなことをしたのか誰もわからない。サタンがユダに入った。ペテロだって、自分が裏切った直後に、絶叫して泣くんです。崩れ落ちるんですね。自分の惨めな姿に。それを見たイエス様は、それも委ねていく。22節、あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたのことを心配してくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。私たちがそういう裏切りに遭遇して呆然とする中で、主はこの聖書の私たちを愛してくださる神は、私たちのことを心配してくださる。なんだ、騙された方が悪いんだ、裏切られた方が悪いんだって、みんなが100人ともそれを言ったとしても、神様はあなたのことを心配してくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようには決してしないんだ。それが私たちの主です。あの人が主を捨てていった。あの人も信仰を捨てて行って、あんなことを今はしてるんだ。でも私は、そのことを神様に委ねる。神様がどういうふうにしてくださるのか、あなたにより頼む。この22節は聖書の中に何度も登場する言葉です。そして新約聖書の中にも何度も形を変えて引用されていく言葉です。新約聖書の中では、主は決して正しいものが揺るがされるようになさらないというところを、主により頼むものは決して恥を見ることがないというふうにも訳される時があります。主により頼むものは、主に信頼するものは、人々がどんなふうに言われようと、信頼するものを神様は決して恥ずかしい思いをするような人生にはなさらない。なんだお前はそんなバカなことしたのか。やっぱり神様なんか信じてそんな間抜けなことしてるからそんなふうに失うんだ。そうやってもう胸を張れるような人生ではなくなり、背中を丸めて人を見ることができなくなるような、そうじゃない。そんな中にあっても膝をしっかりと立てて、 まっすぐにして背筋を伸ばして胸を張って顔を上見上げることのできるような人間として生きれるように神様は輝きを与えてくださる。その方に私たちは重荷を委ねるんだ。あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたのことを心配してくださる。神様が私たちを決して見放さないでいてくださること、その中に私たちは今日も招かれているんだなということ、そこに私たちの希望を託しながら生きていきたいなというふうに思います。お祈りいたします。主なる神様、私たちは本当に蛇のように里くありなさいということを聖書の中にもあるように用心深くしながらも、しかし同時に神を愛し人を愛するというその中でまた行動するときに、立ち尽くしてしまうような経験もあります。そして誰からも馬鹿にされるようなこともあるかもしれませんけれども、しかし主なる神様が私たちを決して見放すことなく、私たちのその人生に正義を必ずもたらしてくださる方であることを、私たちは信じてその重荷を委ねていくことができますように、どうぞ導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。